ります。十字架の主イエスを私たちのためにお使わしくださった全能の神様、受難節第二日曜日に兄弟たち姉妹たちと共に礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。主イエスキリストのゆえに罪深き私たちを憐れみ、私たちの多くの罪をお許しくださいますように、今日もあなたの命の御言葉を私たちにお与えください。神様、愛し合って共に生きていくようにあなたがお作りになった私たちの世界が誠に暴力的になっていることに私たちは深く心を痛めています。多くの人が、ことに幼い子どもたちが心と体を傷つけられたり命を奪われたりしています。民族間で憎しみと報復の悪循環は止まず、破壊と殺戮が後を絶ちません。主よ、どうか私たちの世界を憐れんでください。あなたはすでに私たちの中でイエス・キリストによって罪の許しという良い技をお始めになりました。私たちはそれがやがてあなたによって完成されるということを心から信じます。どうか私たちがこの暗い世界の中にあっても信仰と希望と愛を失わずに生きていくことができますように力づけてください。混迷を極めている私たちの国、政治も司法もその他の分野でも国民の信頼を失ってしまったこの国のために祈ります。どうかあなたが私たちの国を憐れんで再生への力をお与えください。お金の力によらず、高い理想と真実によって世界から信頼され尊敬される国として再生することができますように。そのために真実な指導者を新たに起こしてくださるようにお願い申し上げます。全世界にあるあなたの教会を、またあなたを信ずる者たちの群れを強めてください。今日の午後、西南地区の総会が行われますが、この地区内の各地に建てられている教会があなたの御心を行う共同体として聖霊によって強められますように祈ります。私たちの教会では来週中国人牧師の守衛先生をお迎えして礼拝を守ることにしておりますが、この計画が多くの人にとって祝福の源となりますように、私たちのこの愛する教会に連なる一人一人の兄弟姉妹たちに力をお与えください。特に重い病を得て入院中の友、また自宅で病と戦っておられる友を、あなたが今週も帰りに力づけてください。どんな時にもあなたが共にいてく ださいますように。季節の変わり目にあたっています。ご高齢のためまた体調を崩しておられる方々の上にあなたの支えがありますように。さまざまな差し支えがあって礼拝に来られない人々をどうぞあなたが顧みてください。人生のさまざまな問題に直面している方々を勇気づけてください。旅にあり、あるいは外国に滞在中の友をお支えください。教会学校の愛する子どもたちを、その心と体を今週もあなたがお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みと祝福がありますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださるように、そして私たち一人一人に新たな希望と喜びが与えられますようにお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどヨハネによる福音書の13章、有名なイエスが弟子の足を洗ったという箇所をお読みいたしましたが、その最初のところ一節に、イエスはこの世から父のもとへ移る、父のもと元へ移るご自分の時が来たことを悟り、そう書いてあります。十字架の上で死ぬ日が近づいていると、そういう意味であります。でその時に彼は世にある弟子たち、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。でこれは大変印象的な文章ですが、実を申しますと翻訳についていささか不満があります。この上なくっていうのは、ちょっと曖昧じゃないでしょうか。意訳だと思いますが焦点が少しボケているように思われます。口語訳でもそうでしたが、昔の訳は極みまで愛し通された、極みまでというような表現が使われておりまして、私はその方がいいと思います。もともとのギリシャ語はテロスというのであって、でこれはある状態の極限、あるいはある行動の限界という、そういう質的な意味と、それから時間的な意味で最後という、そういう二重の意味を持つ言葉であると言われています。でイエスはご自分の死が近いことを悟って、時間的な意味でもその最後の時まで愛し抜かれたということと同時に、質的な意味でギリギリの気持ちで極限まで愛されたというようなことじゃないでしょうか。でこの切羽詰まった愛、それを表すためには、この上なくという言葉は少し曖昧だと思います。極みまでというのはとてもいい訳ではないでしょうか。あるいは最後まで言ってもいいと思います。いずれにせよこの言葉は切羽詰まった、自分が死ぬ時を間近に控えて切羽詰まった彼の愛を表したものだとお考えいただいてよろしいと思います。人は自分の命の終わりが近いことを悟りますと優しい気持ちになるものらしい。去年の7月に私の姉が亡くなりましたが、その前に病床を訪ねるとしばしば実に優しい目で 私をじっと見ました。でそれは優しい目っていうだけのことではないんじゃないかとその時から感じていたんですけれども、最近鈴木秀子さんという方の死にゆく者からの言葉という本を改めて読み直してみまして、そのことがよく分かりました。この鈴木秀子さんという方は精神女子大学で長いこと日本文学を教えておられた方ですけれども、同時にカトリックのシスターでありまして、あるきっかけから瀕死の病人の臨終に何度も立ち会うという経験を重ねられた方です。それでこの本死にゆく者からの言葉、これ1993年に出版された本ですけれども、その本を書かれたわけですが、その中にこう書いておられます。死にゆく人たちは残された日々に自分の人生を振り返り、自分の人生の意味を見つけ、あるいは未解決のものを解決し、不和を和解に、より豊かな愛の結びつきにすることを望んでいるのだという確信を私は持つようになりました。そういうのです。イエスが十字架につけられる前に世にいる弟子たちを愛して極みまで愛し抜かれたというのはそういうことではないでしょうか。彼はその時に瀕死の病床についていたわけではありませんけれども、自分が近く死ななければならない、そのことを明確に自覚していました。残された時間はもう多くはない。だから彼は自分の人生の意味を再確認して、そして弟子たちとの、あるいは多くの人々との愛の結びつきを確かめようとしておられた。でその愛を彼は弟子たちの足を洗うという形で表現されたんだと思います。で当時のユダヤでは履物というのは簡単な靴の革のサンダルであります。それもあればいい方で、靴とか靴下とかスニーカーとか、そういうものはまるでない時代でした。でマルコの福音書によりますと、イエスは弟子を派遣されるときに、ただ履物は履くようにと注意しておられます。でこれはなかなかいい注意だと思いますね。歩いて長いこと歩いていかなければいけませんから、履物は履いた方がいい、ただ履物は履くようにというのがマルコによるとイエスの注意でした。しかしマタイやルカは弟子を派遣するときに大変厳しい命令を与えました。財布も袋も履物も持っていくな、そういうのであります。で持っていくなっていうのは二足目を予備として持っていくなっていう意味にも取れないことはありませんが、もしかしたら裸足で行けっていうことだったのかもしれません。財布も袋も履物も持っていくな。でそういうことを総合しますと、おそらく弟子たちの時代は、サンダルのようなものを履いたり履かなかったりというのが実態だったんじゃないでしょうか。無論その上に例えば自転車のような着やすい乗り物もありませんでしたから、歩くほかはない。道は舗装なんかされていません。田舎道っていうのは舗装なんかない。そこを羊やロバが歩く。そこら中に排泄物を落としていく。でその道を弟子たちは埃にまみれて歩いたのです。ですから足というのは体の中で一番汚れた部分です。 イエスはこの一番汚れている部分を洗ったのです。でその場面をヨハネはこの目に見えるように生き生きと描き出します。イエスは食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。ここには生き生きとした動きがあります。イエスはそのようにしてあの汚れた足を洗っていった。私は思うんですが、愛というのは綺麗事ではありません。昨日教会に来るために池の上からずっと道を歩いてきましたら、あの子犬を連れたご婦人に出会いました。でその子犬がした糞をそのご婦人はもう本当に危機として拾ってビニールの袋に入れて始末をしていました。ペットを愛する人っていうのはやっぱりあそこまでやる。母親は赤ん坊の汚れたおむつをものともせずに変えます。夜中であろうが何であろうがそういうふうにします。マザー・テレサはあのカルカッタの路上で死にかけている、すっかり汚れて死にかけている人々を抱きかかえたといいます。そして自分の施設へ連れて行った。本当に愛する時っていうのはそれはもうきれい事ではない。人は自分の手を汚すことを厭いません。愛というのはそういうものです。そしてイエスは生涯そのように生きられました。重い皮膚病を患って海と血で汚れた人に出会った時に彼は平気でその人に触りました。これは表面的な行動や態度の問題ではないと思います。人と対する姿勢と言いましょうか、そういう根本的な問題です。彼はそういう汚れた人々、立法から言っても汚れた存在とか罪人とかそういうレッテルを貼られて社会のつまはじきにあっていた人々の中に入ってきました。彼らの仲間となって一緒に生きた。でそのために彼もまたこの世から捨てられたのでした。弟子たちの汚れた足を洗うという行動はこのような彼の全生涯を象徴するものではないでしょうか。今日のお話の締めくくりとしてもう一つの点を指摘しておきたいと思います。それは当時汚れた足を洗うなどということは奴隷の仕事であった、このことです。そういうことをするのは奴隷だったのです。汚い仕事、よく私たちの国でも産経なんていうふうに言いますけれども、汚い仕事はなるだけしたくない。でそういうのはあの奴隷にやらせる。当時はまだ奴隷というのがありまして、あるいは最近のあの、まあ、人から聞いた話を思い起こすんですが、インドにはまだカースト制度が残っておりまして、 その不可食先民と呼ばれる人々が最も底辺の最も汚い仕事を受け持たされている。ある人が病気で入院しました。微老の話で恐縮ですけれども、トイレに行った。でその後で日本人が入りましたら、その水が流れていない、汚物がそこに残っていました。そこですぐ出て、その人を呼び止めて、インド人ですが、呼び止めて、なぜ流さないんだと言ってなじりました。そしたらその人が、それは俺の仕事じゃない、だってただあれを引けばいいんだと、紐を、そうすれば水が流れていくんだと、ただ引くだけなのになぜそれをしないんだと言ったら、そういう仕事はカーストの一番下の人、その人がやるんだと、私の仕事ではない、そう言って行ってしまったというのであります。似たようなことをこの場面でも想像することが許されるだろうと思います。人の汚れた足を洗うとなどということは、これはまともな人間の仕事ではない、奴隷の仕事である。それをイエスはなさった。でここでおそらく多くの皆さんはすぐイエスのあの言葉を思い起こされるのではないでしょうか。それはマルコの福音書の10章の42節から45節までに書いてある言葉です。そこを読みます。マルコによる福音書第10章42節から45節まで。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。しもべというのは奴隷です。全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。この人の子は仕えられるためではなく仕えるために来た、この言葉、これがイエスという方の生き方、彼の生涯の意味だったのであります。死を間近に控えた今、もう一度そのことを彼は行動で明らかにされました。今日の箇所から私たちが学ぶのはそのことであります。祈ります。神様、主イエスが弟子たちの汚れた足を洗ってくださったということを私たちは心の底からの感動を持って受け止めています。あなたは私たちの汚れに触り、私たちの汚れと連帯し、そしてどのように多くの罪、弱さを抱えた私たちであっても、その私たちと共に生きることを願い、そのように生き通されました。世にいる弟子たちを愛して極みまで愛されたというイエスのお姿を私たちは今真剣に受け止めています。どうか私たちの中に そのような愛が始まりますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の284番。